入眠夜話。仲間内でしか通じない言葉というものは、あらゆるところに存在すると言えます。小さな単位では、例えば家族や友人の間でしか通用しない言葉もあるでしょうし、大きな単位で言えば日本語や英語などの言語だってそうだと言えるかもしれません。私たちが普段使うことわざなどを思い浮かべてみるまでもなく、そういったある程度限られた人々や場所で使われる言葉には、それを使う集団の文化といいますか、雰囲気や歴史のようなものが感じられて興味深いものです。この業界の言葉シリーズでは、そんな言葉たちからいろいろな業界の雰囲気を感じてみたいと思います。というわけで、今宵の夜話は、銀行業界の言葉。今や IT や AI の普及で大きな変革の時代を迎えている銀行をはじめとする金融業界ですが、歴史ある業界ですから、そこで使われる言葉もまた最近のカタカナ言葉ばかりではなく、言ってみれば歴史を感じる日本的な言葉が多いようです。まずは私たちが接する機会の多い窓口関連から。札勘はご存知かもしれません。お札を勘定する、で札勘定、すなわち札勘。これはお札の枚数を数えることを指します。札勘には横読みと縦読みの2種類の方法があります。横読みはお札を扇のようにばらりと広げて数える方法、縦読みは片手でお札を曲げて持ち、親指で弾きながら数える方法です。イメージできますよね。横読みの方が2枚ずつなど複数枚ずつをカウントできますから、数えるスピードは速いのですが、縦読みは剣面を一枚一枚目視しながら数えられるので、もしも違うお札が混じっていてもそれを発見しやすいというメリットがあります。ですから札勘の際、銀行では必ず縦横両方の数え方をして間違いのないようにするそうです。〇〇様がお見えになりました。窓口には日々さまざまな人々が訪れますから、何らかの注意を要する人物、極端な例で言えば銀行強盗などがやってきた場合など、〇〇さんがいらっしゃいましたなどという具合に、その来訪を知らせる隠語があるのだそうです。その隠語は、〇〇課長、〇〇支店からのお客様など銀行によってさまざまのようですが、 一つの例として知られているのが日本茶です。窓口で対応しきれないお客様、例えば理不尽なことを要求するクレーマーなどへの対応を上役などに代わってもらう際に、日本茶をお願いしますなどと言って内線などで依頼するのだそうです。なぜ日本茶なんでしょうね。無茶苦茶だからでしょうか。さて、窓口からは離れてやや一般的なお話になりますが、貯金と預金の違いはご存知でしょうか。ゆうちょ銀行や JA バンクなどは貯金、一般的な銀行では預金と呼んでいますが、これは呼び方が違うだけで基本的には同じです。郵便貯金はもともと国が一般庶民にお金を貯めることを推奨するために始まったため貯金と呼ばれ、一方の銀行は当初庶民の小口の資金は取り扱わず、商人や企業などの大口の事業用のお金を扱っていたことから預金と呼ばれたのだそうです。余談ですが、日本で銀行業を営むには正式名称に必ず銀行の2文字が入っていなければならないという決まりがあります。ですから、例えばネット専業の銀行であるソニーバンクも正式名称はソニー銀行ですが、 JA バンクは実は銀行ではないので JA 銀行ではありません。 JA バンクは農協などが行っている金融事業の総称なのだそうです。もっとも農家以外の人も口座を作れますし、私たちから見れば銀行とあまり変わりはありませんが、また銀行がなぜ銀行と呼ばれているのかというと、これは明治時代の初め頃に英語のバンクを日本語に翻訳したのが最初のようです。バンクを金銀を扱うお店として捉え、中国語でお店を意味する行をくっつけて金行銀行の案が出され、語呂が良い銀行が選ばれたのだとか。さらに、では英語のバンクの語源はというと、12世紀頃、ヨーロッパの金融貿易の中心だった北イタリアの両替商が、その両替業務のために使っていた長机、すなわちバンコが語源だと言われています。さて、お話を業界の言葉に戻します。洋館、和菓子ではありません。洋管理の略です。銀行はざっくり言えばお金を企業などに貸し、そこから利息を得るのを主な収入源としています。そのお金を貸した先が万が一破綻してしまったら、 お金を返してもらえなくなる可能性が高いわけですから。当然ですが、大損する危険性があります。ですから、融資先の状態は常にウォッチする必要があります。どうも経営が怪しいとなれば、何らかの手を打たねばなりません。銀行は一般にお金を貸した先を6つに分類して管理していると言われます。すなわち、清浄先、要注意先、要管理先、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先の6つです。万が一、融資先が破綻してしまったら、その銀行だって経営が不安定になるかもしれません。銀行が破綻するかも、なんて噂が流れたら大変ですから。銀行はお金を貸すときに、その貸したお金の何パーセントかを念のため別に取っておくように決められています。これを貸倒引当金というのですが、清浄先や要注意先であれば、その金額は貸したお金の 1% 程度です。つまり、1億円貸したら100万円。10億円でも1000万円ほどですから、銀行としては、まあこれぐらいなら、さほど困りません。ただ、要管、つまり要管理先になるとちょっと面倒なことになります。要管は3ヶ月以上返済を延滞しているか、返済条件を緩くしてあげている融資先のことだそうですが、こうなると、用意しておかなければならない貸倒引当金は、貸したお金の 20% に跳ね上がります。つまり、1億円なら2000万円、10億なら2億円ものお金を、この要管となった融資先のせいで、別に取っておかねばなりません。このお金は万が一の時のためのものですから、当然貸し出しに使うこともできません。普通のお店に例えるなら、売れない商品をただ倉庫にしまっておくようなものです。それでも融資先が潰れてしまっては大損ですから、まだ立ち直る見込みがあれば、銀行も追加でお金を貸すこともあるでしょう。経営が安定して、いずれは清浄先に復帰できるかもしれません。しかし、実破となれば、銀行も商売ですから、少しでも回収できるものは回収しにかかるでしょう。実破とは、つまり、実質破綻先のことです。法的には破綻していなくても、実質的に破綻しているとみなされた状態で、実破となれば、もはや銀行も損失を避けることはできないでしょう。最後は、ちょっと物悲しい言葉。黄昏研修。大手銀行の社員が45歳から50歳になると受けると言われている研修が、通称、黄昏研修です。銀行業界は、 内部での出世競争が激しいことで知られていますが、大手銀行では50歳を超えてそのまま銀行に残れる行員はほんの一握りだと言われています。出世競争の先頭集団に入ることができなかったほとんどの銀行員は50歳で実質的には定年を迎え、その後は関連子会社に出向する、あるいは取引先などの他社に転職するなど、その後の道を選択する必要に迫られます。そのための心構えなどを前もって持つために行われている校内研修が、俗に黄昏研修と呼ばれているものです。この研修への参加を人事部に促されるということは、つまり銀行内でのこれ以上の出世は見込めないということです。その内容は退職金の見込み額やリタイア後の夫婦生活にまで及ぶといいますから、外から見れば至れり尽くせりとも言えますが、本人たちにとっては切ない話でしょう。もちろん仕事で実績を積み重ね、その能力を買われてその後も社会で大活躍する元バンカーもたくさんいますから、結局は本人の努力と運次第といったところでしょうか。もっとも、こういった従来のシステムはあくまで銀行が人材を選ぶ側の立場にあるという前提で成り立つものです。近年は銀行の就職先としての人気も急落して、優秀な学生は他業種に流れ、一方で IT の普及で店舗の統廃合が進んで支店長ポストも減ってきましたから、銀行も従来のような人事制度を続けていては優秀な人材をつなぎ止めるのが難しいという危機感を持ちつつあるといいます。ですから黄昏と呼ばれた研修もこれからはその意味や内容を変えていくかもしれませんね。おっと、おっと、もうこんな時間。今夜もまた喋りすぎてしまったようです。今宵のお話はこのあたりにしておきましょう。よろしかったらまた明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それではおやすみなさい。どうぞ。良い夢を。